それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書の第14章の32節から42節です。新約聖書マルコによる福音書の14章の32節から42節。聖書は、後ろ4分の1くらいのところからまた1ページが始まりますが、教会様付けの聖書ですとその後ろの方の77ページです。マルコによる福音書の第14章の32節から42節までをお読みいたします。さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいって、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、御心のままになさってください。それから来てご覧になると、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか。ひとときも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また離れていって同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると彼らはまだ眠っていた。その目が重くなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、もうそれでよかろう、時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。ここまでであります。この聖書の箇所から、今日はゲッセマネの祈りという題でメッセージをさせていただきたいと思います。ゲッセマネの祈り、これはイエス様がこの十字架を前に、十字架の前の夜でありますけれども、本当に血の汗を流して祈られたその祈りであります。ゲッセマネの祈りの絵を皆さんご覧になったことはあるでしょうか。ゲッセマネの祈りってこんな絵があったなっていうのをご存知でしょうか。一つの有名な絵があります。私も子供の時からですねこの絵をよく見ていました。これですね、イエス様が石の上に手を置いて祈っている絵です。これ調べてみたらそばにあるとか分かりまして、私も見に行きました。これがだからその時の写真でありますが、リバーサイドチャーチという教会が、三つ葉からも見えますね、対岸に。アッパーウエストになるんですか。あそこは、なんて言ったらいいんでしょう。コロンビア大学のそばになるんでしょうかね。アッパーウエストというか、もうちょっと来たらですね、コロンビア大学のそばになると思いますが、大きな塔の教会ですね。その大きな教会の、中に入って、大聖堂、大きなメインのチャペルの右側に小さな祈祷室があって、そこに飾られています。ホフマンという人が描いた、ドイツの画家でありますが、19世紀の終わり頃にホフマンという人が描いたゲッセマネの祈り、イエス様がゲッセマネで祈られた、その祈りを天に目を上げて神様に祈ってらっしゃるその姿を絵にしたものであります。でもですね、この絵は本当に素晴らしい印象に残る絵であるんですが、この私たちが今読んだ聖書の箇所のイエス様の姿、ここで イエス様は恐れをののき、また悩み始め、また私は悲しみなばに死ぬほどだとおっしゃって、そして父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除いてくださいと祈られた。しかし、私の思いではなくあなたの御心のままになさってください。そして、一回だけじゃなくて何回も行ったり来たり、行ったり来たりしながら祈られた、そのイエス様のこの姿を見るとですね、この絵はあまりにも整いすぎているのかなという感じがします。私も探しました。ティソという、ティソって言うんですか？ティソという、フランスの画家が、やはり同じ時代、19世紀の最後頃に描いた絵があります。ゲッセマネの嘆きという題で、描かれた、これは版画のようなので、いくつかあるのかもしれませんが、これはブルックリンのミュージアムにあるそうであります。イエス様は、地面に本当に、もう伏せるようにして祈っていらっしゃって、それを周り、天使たちでしょうか。天使たちが励ましている姿が描かれています。こちらの方が聖書の記述に近いのかなという感じがいたします。ルカによる福音書を見るならば、天使が現れてイエスを力づけたという言葉も出ていますので、こちらの方がもしかしたら近いのかなという思いがいたします。イエス様は、私たちのために血の汗を流して祈られた。イエス様は本当にこのゲッセマネの園でもだえるように祈られた。それは私たちのための祈りであり、そして私たちの模範の祈りであります。今日はこの2つのことをお話ししたいと思わされています。一つは、イエス様は、この祈りは私たちのための祈りだったんだ。私たちのためにイエス様はこの祈りを祈られたんだということであります。もう一つは、これはイエス様が祈られた祈りなんだけれども、これはまた私たちの祈りの手本なんだ。私たちもこのように祈るようにと招かれているんだ。この二つのことをお話ししたいと思っています。まず第一に、ゲッセマネの祈りは私たちのための祈りなんだということです。イエス様は、いつも弟子たちにですね、私ら恐れることはない。恐れることはない私である。おっしゃいました。私はすでに世に勝っている。このイエス様祈られる前、最後の晩餐で、私はすでに世に勝っているともおっしゃいました。でも、そのイエス様が、ここでゲッセマネの園に来たときに恐れおののき、また悩み始められたとあります。また、私は悲しみのあまり死ぬほどであるというふうに言っています。私、子供の頃からですね、家族の中にもうすぐですね、もう大変だ大変だ、もう大変で死んじゃうっていうことを言うものが家族の中におりましたので、嫌だったんですね。もうすぐ死んじゃう、もう死んじゃう死んじゃうとか、そんな死んじゃうなんて簡単に言うんじゃないっていうふうに思ってきましたから、私はそんな簡単に死ぬなんて言うなっていう思いながら言いましたから、この聖書を読んでイエス様が私は悲しみのあまり死ぬほどだっておっしゃったのを読んだ時にものすごいショックでした。あのイエス様が、あの強いイエス様が、あの私は世に勝っているとおっしゃったイエス様が、嵐を沈められたイエス様が弟子たちに、私だ、恐れることはない。おっしゃったイエス様が、私は悲しみのあまり死ぬことだ。イエス様は十字架に向かって歩んでいらっしゃいました。十字架に向かって、自分のご使命がそこにあるということをご存知で十字架に向かって歩んでいました。そのイエス様が十字架を前にして、私は悲しみのあまり死ぬほどだ。なんでイエス様そんなこと言ったんだろうと思いました。 もちろん十字架は恐ろしい刑です。残虐な死刑、本当にいかにして人間を苦しめて、惨めな思いをして、見せしめとして死なせるかという残虐な死刑であります。でも、イエスは、あともう一つ、三日目に蘇るとご存知だった。イエス様は、私は苦しめられて殺されるけど、三日目に蘇るってご存知でした。それなのに、イエス様は、私は悲しみのあまり死ぬほどだ。恐れて。そうおっしゃった。それはどういうことなんだろうな。私はこう読むたびに、本当に戸惑いの思いを感じます。イエス様、なんでこんなこと言うんだろう。イエス様、もっと強くあってほしい。イエス様、もっと、この、なんでこんなこと言わなきゃいけないんだ。イエス様、三日目に蘇るって知ってたじゃないか。イエス様、十字架にかかるのがご自分の使命だったじゃないか。なのに、なんでこんなこと言うんだろう。もっと恐れないで死んでいった人もたくさん世の中にはいるのに、イエス様は十字架を前にして、私は悲しみのあまり死ぬほどだ、なんて言うなんて、なんて情けないんだろう。そんな思いになったこともありました。でも、イエス様の十字架の意味を知れば知るほど、イエスの十字架のこの意味が単なる肉体的な苦しみではなくて、私たちのための罪の身代わりだということを知ったときに、私はこのイエス様の苦しみが、イエス様の不安や恐れがわかるような思いがいたしました。イエス様は罪の塊になって、私たちのために罪の呪いを受けられること、神に捨てられることを恐れて、このようにおっしゃったのではないだろうか。肉体的な苦しみもある。それはそうでしょう。でも、それ以上に、罪の塊とな、私たちの罪を全部背負って、それで罪の塊になって、この、罪の呪いを受けて、そして神様に捨てられる。それがどれほど恐ろしいことなのか。ガラティア・ビトルの手紙の3章13節にはこういうふうに書かれています。新約聖書のガラテヤ人への手紙の3章の13節、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いからあがない出してくださった。あなたが罪を犯した、私たちが罪を犯した、その一つ一つの罪を全部背負って、全時代全世界の罪を背負って、イエス様は罪の塊となった。皆さん想像してみてください。私たち自分の罪を負うだけでも大変じゃないですか。もしも私たちが一つ過ちを犯したら、それを一生背負っていかなければならないならば、それはどんなに苦しいことでしょうか。私たちの過ちが、ごめんなさいって言っても許されない。本当に想像するだけで苦しくなってくる。ことであります。本当に大きな、大きな被害を誰かのね、人に対して与えてしまって、もうそれがですね、もう相手はもう許してくれない、どんなことがあっても許されない。その時に本当に耐えられなくなってしまって、もう自ら命を絶つ方々なんかもいるようなこの世界でありますね。皆さん、本当に想像するだけで恐ろしい。私も、あなたを許さない。絶対許さないって言われた時、本当にそれは苦しかった。辛かった、苦しかった。でも私たちは自分一人の罪の結果を背負うだけでも大変なのに、それでも苦しくて苦しくてしょうがないのに、全世界全時代の人々の罪を背負ってイエス様は十字架で死なれたのであります。罪の呪いを受けられた、罪の結果を背負われた。私たちが犯す罪一つ一つの結果をイエス様は背負ってくださった。そしてイエス様は十字架の上で祈られました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。罪の塊になった、罪を背負わされて、罪の塊になったイエス様を神様から見たならば、それは、もともと罪の一つもなかった神の子であったイエス様が、罪の塊に見えた。 本当に捨てられる神様に、神様と共にいつもいつも一緒に歩んでいたイエス様にとって、このこと、この十字架の経験は、この罪の塊になって捨てられた経験はどんなに恐ろしいものであったかと思います。いつもいつもお父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん、もう暴ちしようって祈っ、神様に祈っていたイエス様が聖書の中でただ一回だけ、お父さんと言えなくなって、我が神、我が神、どうして私を見つけたんですかって、そう祈られた。それゆえに、その十字架の恐ろしさ、罪に罪を背負うことの恐ろしさ、罪を背負って神様に捨てられるということを経験する、それがたとえ一瞬であったとしても、三日目に蘇ると知っていたとしても、それがどれほど恐ろしいことであるか、イエス様はそこで経験なさったのではないでしょうか。できればこれを取り除いてください。できれば、できれば、できればこれだけは、背負わなくて済むようにしてください。他のことは何でもいいけど、でもこれだけはやめてください。やめさせてください。そのような思いでした。あなたにはできないことはありません。あなたには何でもおできになるでしょう。だったら私はこの苦しみに合わなくてもいいようにならないんですか。しかし、それだけではありませんでした。御心のままになさってください。私の思いではなく、御心のままになさってください。そのように祈って、イエス様は立ち上がっていかれたのであります。皆さん、でもね、それはね、簡単じゃなかった。イエス様を押しても簡単じゃなかった。あ、神様、私は、本当は十字架にかかりたくなりません。でも、あなたの御心ならば、追いますからよろしく。それで、はい、OK! じゃなかったんですよね。もう本当に何度も何度もその弟子たちが寝てしまう時間があったわけですから、まあ、それなりの時間があったんでしょうね。何回、何回も何回も行ったり来たり行ったり来たりして、本当に神様教えてください。神様助けてください。父なる神様、父よ、父よ、アバ父よ。お父さん、何とかなんないんですか？これしか道がないんですか？いろんな祈りをされたと思います。何度も何度も何度もこの言葉を使われたと思います。私の思いではなく、御心のままになさってください。私の思いではなく、御心のままに なさってください。でも、簡単に言えなかった。それくらい大きな大きな出来事でありました。イエス様は、ここで十字架にかかれたわけであります。イエス様はここで本当に苦しみを背負われたわけであります。何のためでしょうか。私たちを救うためです。私たちと神様との関係の邪魔になっている罪を取り除いて、私たちが神様ってお祈りをしたら神様答えてくださる。そのような関係、私たちが神様と共に歩んでることができる、そういう関係に歩むことができるために、この私たちの内側に神様の祝福があふれて、神様の命が私たちのうちに溢れて、私たちはもう内側から泉が湧いて、本当に神様の命に満たされて歩んでいくことができる、そのために、私はあなたに命の水を与えようとおっしゃったイエス様であります。本当に、この私たちの内側に命が溢れるために、イエス様はあの十字架で私たちの罪を全部背負ってくださったのであります。そのための祈り、そのことを乗り越えるために、そこにある恐れを乗り越えるために、イエス様はこの祈りを祈られたのであります。なんとか私たちが救われるために、イエス様はこの祈りを通っていかれたのであります。本当にそのことを感謝したいと思いますね。でも、私たちは、本当にイエス様がこの、イエス様でこんなに祈ってくださって、こんなにやってくださってありがとうございます。それで終わりではありません。それで第2番目のポイントに行きたいと思います。イエス様の祈りは私たちの手本の祈りです。今度は私たちがこの祈りへと招かれています。第一ペテロの2章の21節にはこういう言葉がありますね。第一ペテロの2章の21節にはこう書いてあります。キリストもあなた方のために苦しみを受け、あなた方のために苦しみを受けた。あなた方のために苦しみを、あなた方の罪のために苦しみを受けた。そして、御足の後を踏み従うようにと模範を残された。あなたのために苦しみを受けただけじゃなくて、あなたの模範となってくださった。 あなたもこのように祈りなさいよ。あなたもこのように歩みなさいよと招かれているのであります。それはまず第一に、イエス様が苦しみの中で、悩みの中で周りの人に祈ってもらったように、あなた方も祈ってもらいなさいよということです。イエス様はここで、このペテロやヤコブやヨハネに、一緒に祈ってくれって言った。ここに、で、待っていて、目を覚ましていなさい。目を覚まして祈っていなさい。38節、誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。私は本当に今悲しみのあまり死ぬほどだ。祈ってくれ。祈ってほしい。そのように言ったのであります。皆さん、私たちは、イエス様がなさったように、私たちも私のために祈ってください。そのように祈ってもらうことがどうしても必要です。私たちが、もしもですね、私は大丈夫、自分で祈るから。これは他の人に祈ってもらう問題じゃなくて自分が祈るべき問題だから。と言って、誰にも祈りの応援を求めないならば、それはあまりにも傲慢であります。イエス様は、あのイエス様でさえ、本当に死なる神様との関係を誰よりも深く深く持っていたイエス様でさえ、私のために目を覚まして祈っていてくれってお願いしたんです。大丈夫だから、そんなことを誰が言えるんでしょうか。本当に祈ってもらおうじゃありませんか。あなたの問題を、いや、これはあまりにもパーソナルすぎて、いや、そりゃそうでしょう、みんなの前で言わなくてもいいかもしれない。でも本当にこのイエス様をペテロとヤコブとヨハネ3人にお願いした。本当にあなたはそういう人を持っていますか。私のためにパーソナルなこと、本当に私のために祈ってください。私のこの問題のために祈ってください。いやー、そんなこと言ったって分かってもらえないから。この私の苦しみ、私の戦いは分かってもらえないから。いや、それを言うならイエス様ほど分かってもらえない人いなかったでしょう。イエス、弟子たちイエス様と分かっていなかったら、分かっていたか分かっていなかったら、分かってなかった、もう全然分かってなかった。それでもイエス様は弟子たちに目を覚まして祈っていてくれってお願いした。私たちもこのイエス様がそうされたように、私たちこのイエス様の手本に、この見本に従って、手本に従って、私たちも本当にパーソナルなことかもしれない。いや、分かってもらえないことかもしれない。深いところで分かってもらえるかというと、もう分かってもらえないんじゃないかと、そういう恐れもあるかもしれない。でも、それでも、本当に私のために祈ってください。私のこの問題のために祈ってください。そのように、お祈りをお願いしようじゃありませんか。そして、イエス様はご自分で祈られました。あなたには何もできないことはありません。神様、父なる神様、あなたには何もできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除いてください。イエス様は自分の叫びを本当に神様に訴えました。でも最後は御心に委ねたんです。私たちもそうです。本当に自分の願いを神様の前に持ち出すでしょう。でも最後は神様の前に、神様の前に委ねるんで、私たちも不安を感じることがあるでしょう。恐れを感じることがあるでしょう。でも本当に祈りの中で神様から答えをもらう、神様から平安をいただく、神様の前に全てを委ねて、神様の前に本当に自分の問題に持ち出して委ねちゃって、そして、ああ、神様が答えを与えてくださるんだなって、 神様の御心の中にあるんだな、神様の御心がなることが私の喜びなんだな、そのことを確信して神様の主権を認めて、ああ神様が全てを御手の中に導いてくださっているんだなって、私は納得いかなかったり、私はもう苦しくてしょうがなかったり、私はもう辛くてしょうがなかったり、そういうこともあるけれども、神様は全てを主権の中に持っていてくださるんだな、委ねていこうじゃありませんか、そこまで祈ろうじゃありませんか。皆さんそのように祈っているでしょうか。あのヤコブが、ヤコブ、あの旧約聖書の創世記に出てくるヤコブが、この苦しくて苦しくてしょうがなかったんですよね。お兄さんとこの関係悪くてですね、お兄さんと関係悪くて、お兄さんと20年くらい別れていた。その20年ぶりにお兄さんに会うという時に、もう不安で不安で不安で不安でしょうがなかった。贈り物を送ったり、このグループを自分 の、 その財産を前と後ろで分けて、前の方のこの 行列がですね、襲われても後ろがなんか助かるようにとかですね、まあ、いろんな方法でこ の、 この恐れを解決しようとするわけであります。なんとか恐れなくて済むようにって頑張るわけであります。恐れないでうまくいく、もう恐れから解放されるように一生懸命力を尽くすんです。でもそれによって彼の恐れはなくならない。もう不安で不安でしょうがない。お兄さんの前に、明日お兄さんに会うというのに、もう怖くて怖くて怖くてしょうがないわけであります。そのヤコブ祈るんですよ。神様の前にこれ取っ組み合いをしたって書いてありますけれども、相撲をしたと書いてありますけれども、もう神様と取っ組み合いをするようにしてお祈りをしたっていうんです。お祈りをして、お祈りをして、お祈りして、あそこの時に何て言ったでしょうか。彼は、あなたが私を祝福してくださらなければ私はあなたを去らせません。あなたが私を恵んでくださらなければ、あなたが私に解決を与えてくださらなければ、あなたが私の内側に喜びを与えてくださらなければ、私はあなたを去らせることはしません。どうか私を取り扱ってください。どうか私に答えを与えてください。どうか私のこの恐れから解放してください。彼は必死に祈るわけであります。贈り物を持って相手をなだめようと思っても、与えられない平安を求めるわけであります。この自分たちのこの行列前と後ろ分けて、前が襲われても後ろが助かる、そのようにいつでも逃げられるようにしていても、でも不安でしょうがないわけであります。私たちもそうですよね。いろんな方法で自分の恐れを取り除こうとする、いろんなに手を尽くしてなんとかこのうまくやっていこうとする。でも本当に大切なのは、神様から答えをいただいて、神様から内側に大丈夫だっていう平安をいただくことではないでしょうか。そこまで祈り抜くことではないでしょうか。イエス様は本当にここで苦しみの中でこの苦しみを取り除いてください、一生懸命祈られました。祈られる中で本当に何度も何度も行ったり来たり行ったり、ちょこちょこっと祈って、アメン、終わりじゃなかったんですね。本当に何度も何度も行って帰って行って帰って行って帰って行って帰って、何度も行ってまた戻って、何度も行って戻って、でも本当に確信が与えられるまで祈り抜かれて、そして立ち上がられたのであります。立て、さあ行こうと立ち上がられたのであります。私たちもこのイエス様の祈りを私たちの見本とさせていただこうじゃありませんか。お一人お一人、今抱えていらっしゃる問題、どうしたらいいんだろう、あの人に相談して、この人に相談して、なんとか解決をもらおうとするかもしれない、いやちょっと平安をいただこうと思うかもしれない、でも必要なのはそうでしょうか。必要なのは、神様から答えをもらって、神様から祈りの中で神様から答えをもらって、御言葉を握りしめて、御言葉をつかんで、本当に、ああ神様は私を守ってください、私を支えてくださるんだ、この世が与えることはできない平安を神様から与えられることなんじゃないでしょうか。本当に神様の前に出て祈ろうじゃありませんか。 そしてイエス様がそうなさったように私たち一人で祈るのもいいでしょう。でもそれ以上に私のために祈ってください。私のこの問題のために祈ってください。私のこの私の今の恐れ、こんな恐れがあります。どうか祈ってください。分かち合って共に祈り合っていこうじゃありませんか。神様は私たちにその中で祈りの中で答えを与えてくださる方であります。祈りの答えをいただいて立ち上がっていきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が私たちの救いのために、私たちがあなたから来る喜びに満たされるために、罪許されて本当に感謝にあふれてこの地上の生涯を歩んで、また天国において本当に共に歩むために、永遠に生きるために、イエス様、十字架を背負ってくださったこと、心から感謝をいたします。そのために本当に血の汗を流して祈ってくださったイエス様の身思いに感謝をいたします。そしてこの祈りを私たちの手本として残してくださったこと、ありがとうございます。私たちも恐れがあります。私たちも不安があります。私たちも迷いがあります。本当に私たちは人に相談して、あちこちにこの手を尽くして何とか平安を得ようとします。でも本当に必要なのはあなたから来る平安です。御言葉による平安です。どうか主よ、あなたが私たちの祈りの中で答えを与え、御言葉による平安、あなたから来る答え、私たちがいただいて立ち上がっていくことができるように主を導いてください。どうか私たちの祈りを導いてくださいまして、本当に祈りの中で答えいただいて立ち上がっていくことができますようにお願いをいたします。論より証拠、本当に一人一人がそれを経験していくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。